ジェンダー平等、困難女性支援、単身高齢者対策について。質問者は赤坂珠代、立憲。ジェンダー平等審議会の答申を受けて、区長として条例制定にどう取り組んでいくのですか？
区の取り組みの実効性を高めるために、条例制定は大きな意義があります。全庁横断的な組織の下で、具体的な検討に着手していきます。
性的マイノリティの理解促進に向けて、東京都のようなアライグッズを制作できませんか？
アライグッズは、性的マイノリティへの理解や支援を広げる効果があると考えられますので、区としても制作を検討します。
困難女性支援新法に基づく計画策定は、ジェンダー平等、人権尊重の視点を横断的に盛り込む必要がありますが、区の見解は。
ジェンダー平等に関する審議会の中でも、困難を抱えた女性に関する議論が、ジェンダー平等の視点からされていました。今後は、全庁横断的に連携し、関連計画の改定等を見据え、同法の内容について検討していきます。
住宅セーフティネット法の改正による今後の対応を伺います。
これまで以上に、区の福祉部門、居住支援法人などとの連携を強化し、単身高齢者等の居住の安定確保に努めていきます。
区立保育園から園児が抜け出す事案発生。杉並区は隠すな。質問者は小林由美、FR。杉並区の公共施設では本来禁止されているはずの営利目的の利用が多く、公共性が損なわれています。どう対策を取るのですか？
申請書類等の記載内容の見直しや、窓口等での注意喚起とともに、不適切な利用が疑われる場合には、事実確認を行っていきます。
今年5月に、園児の抜け出しが発生した区立保育園は、数年前から杉並区に対し、正門への鍵設置の要望が出されていましたが、区が対応していなかった理由をお聞かせください。
鍵を設置する要件に該当しないためです。
園児の抜け出しが発生した他自治体と異なり、なぜ杉並区は区長記者会見もしなければ、区公式ホームページでの情報発信や区民への謝罪も一切ないのですか？
子供やその家族のプライバシー保護の観点から公表はしませんでした。他自治体の事例を参考に、公表の目安となる基本的な考え方について考えていきます。
犯罪の種類や主体が多様化している昨今、学校における不審者侵入を想定した訓練はどのように行っていくのですか？
各校に時代に即した対応へアップデートするよう周知します。
障害者の人権侵害、障害者差別を容認する岸本区政。質問者は渡辺智樹、自民。杉並区障害者団体連合会が、障害者を不当に安い金額で清掃業務に従事させていたことを理由に、労働基準監督署から是正勧告を受けた障害者の人権侵害。国は委託元としての責任があります。令和5年から議会でこの問題は議論になっていますが、区は動かず、さらには清掃委託を更新しています。障害者の人権侵害を容認し、差別を助長する見解を続けており、前代未聞。差別とは、そのカテゴリーに属することを理由に、 不当な扱いをすることです。連合会は、障害者である清掃員に、障害者という属性をもって、不当に労働者性を認めず、安い金額で労働をさせており、障害者差別をしたと言わざるを得ません。区は、今も連合会に委託していますが、今後も会館等の運営委託を継続するのですか？人権が尊重される地域社会実現を目指す岸本区政と矛盾するのではありませんか？
連合会の対応は人権侵害には当たりません。
区長は被害者の障害者本人、そのご家族への直接の謝罪を当然行ったのでしょうか？
この場を借りてお詫びします。
区長の責任を問う。質問者は井口恵美、無都。川北医療財団との書面協議で、地下の杭の全撤去ありきで、後期の相談にすら応じない区の姿勢はあまりに一方的です。双方が調和できる接点を見出す努力こそが、区長が掲げる対話の区政の目指すところと考えていますが、矛盾ではありませんか？
将来、税金で杭等を撤去することになるため、残すわけにはいきません。今後も協議していきます。
都市計画道路について、都の原案公表前に、区長自身の考えを公表し、協議に臨まなければ、計画策定へ区の声を反映させようとするプロセスは全く見えないことになります。58万区民の多様な意見は、いつまでに、どのように聞き、どう集約し、いつ区長の考えに反映させるのですか？
整備効果検証や、様々な場面での区民意見を踏まえ、考えをまとめているところです。時々に応じ、区民に説明していきます。
7月10日、豪雨が区を直撃した際、区長は18時に退庁し、またも区長不在での水害対応になりました。危機管理における区長の役割をどう考えているのですか？
区長としての責任が法的に課されていることを認識しています。
町会自治会のデジタル化、学校校庭の安全管理、国の対応。質問者は宇田川雄二、無都。町会自治会への DX 支援や補助にはどのような仕組みがあるのですか？
ホームページの開設や回覧板の電子化等、デジタル化に関する支援があります。
電子回覧板の導入、実証実験について区の考えを伺います。
電子回覧板の導入は、実証実験による方法等を含め、デジタル化に積極的な町会、自治会を支援し、その成功事例等を紹介しながら、他の町会、自治会に展開していくことが必要であると考えています。
令和5年度の校庭の国による事故以降、予定分を含め、令和7年度までに、校庭改修工事が済んでいる学校数を確認いたします。
改築などによって校庭の土の入れ替えを行っている学校は、令和5年度は2校、令和6年度は1校、令和7年度は5校です。
子どもたちの安全を守るためにも、予算の編成方針や示し方を含めて、校庭の改修に対する区長の考えを伺います。
子どもたちの安全を確保することは、学校設置者である区としての重要な責務であり、定期的な冷気がけなど必要な取り組みはしっかりと実行していきます。
HPV ワクチン被害への取り組みを、外国ルーツの子ども支援を。質問者は曽根文子、しすぎ。2022年に HPV ワクチンの積極的勧奨が再開されてから、副反応被害が広がっていることについての区の認識を伺います。
接種者数増に伴い、副反応が増加するのは想定の範囲内です。
副反応被害者たちは強い思いでワクチン被害を知らせるリーフレットを作成しました。小中学校の養護教諭にリーフレットを配り、被害について知っていただきたいと思います。教育委員会の見解を伺います。
養護教諭対象の連絡会にて情報提供することを検討します。
授業や指導に優しい日本語を取り入れることは、外国ルーツの子供に限らず、日本人の子供にも有効です。教員が優しい日本語の研修を受ける機会は設けられているのですか？
教員の研修は行っていませんが、と作成の研修動画等を学校に周知していきたいと考えています。
外国ルーツの子供にとって、母語の習得は非常に重要です。愛知県作成の母語教育サポートブックを参考に、母語教育の重要性を外国籍の人に伝えていただきたいと考えます。
母語は人格形成の基礎となります。子供日本語教室等を通して重要性を積極的に伝えていきます。
兄弟支援は推進を。介護保険制度は後退させないで。質問者は奥田雅子、しすぎ。障害のある兄弟姉妹を持つ兄弟の存在をヤングケアラーと地続きで意識できると良いと考えます。ケアラー支援に関する研修に、兄弟の心理や複雑な立場について理解できるような視点も盛り込んでいただきたいと考えます。
理解を深め、必要に応じて相談機関等につなげられるよう、研修内容を検討していきます。
区の障害者施策推進計画や子ども家庭計画にも兄弟支援を加えていただきたいと考えます。
兄弟児の位置づけ等については、昨年度や今年度実施の調査等の結果も踏まえ、令和8年度に検討していきます。
国が推計した介護職員の必要数は、2026年度には、2022年度比でおよそ25万人多くなります。訪問介護職員の人材確保のためにどうすればよいと考えますか？
区独自の支援策を8年度当初予算編成の中で検討していきます。
地域の実情を把握した上で、介護保険制度の問題を他自治体と連携し、国等に意見していただきたいと思います。
特別区、高齢者福祉、介護保険課長会等で各区の実情や問題意識の共有を図りつつ、適宜、国や都へ意見、要望していきます。